さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりです。今聞いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマというインストでした。で、毎回いろいろ試みをさせていただいているこの番組ですけれども、今日は動画配信をしながらの放送となります。で、日本だけではなく東南アジアの方にも聞いていただけるものなので、拙い英語で最初ちょっと紹介をさせていただきます。
Now, the radio program has begun, and today I read this book, Minodani. Tani means valley, and it was written by Kyoka Izumi, a famous old Japanese novelist. And this story is about Minodani Valley in the mountainside of Japan. And please imagine, here is a boy.Who has an interest in catching dragonfly. He goes to Riverside Valley and try to catch the dragonfly, but happen to meet a female god. And he talks with God, then come back to this world. It's a beautiful story. Thank you.
では、始めてみたいと思います。泉鏡花作身の谷。見るから肌の泡立つばかり涼しけなる滝に面して、背をこなたに向けたるは、思うにかの怪しの姫なるべし。身の谷のホタルには主ありて、みだりに人の狩るを許したまわず。主というは、美しき女神にておあすやし、母の常に語りたまいぬ。谷を登れば丘にして、元城のありたる跡なり。下は一面の広野にて、笹川という小川、その間を横切り流る。はじめはその広野にて、友達と連れなりしが、ホタル一つ追いかけて、うかうかと迷いきつ。野にいたりしとき、はや人顔の懐かしきまで黄昏たりしを、木立矢が上に生い茂りて、空の色も見えわかざる。谷の色は暗かりき。土も岩も木も草も、冷たき水の匂いして、肩胸のあたり打ち締めり、身を動かすごとにカサカサとなるは、幾とせか積もれる、口葉のなお土にもあらでなるなり。滝は木と木のしぎり重なる梢より落ちと見えぬ。半ばより岩にかかりて三段になりて流る。左の肩に小さき胴あり。横立てにツタカズラの絡みたるをひしと封じて杖を下ろせり。岩にせかるる滝のしずく。さっとその堂の屋根に注ぎ、口目を漏れて土の上にしたりたり。傍らに一尺より二尺までの大きさの地蔵尊。右の肩を頭となし、次は次より次第に小さきが、人並びに七体ぞ立たせたもう。ただ滝のみならず、岩よりも土よりも水ところどころ湧きずれば、ここかしこにたまりたる清水あふれて、小石の淡いを枝打ちつつ、白き口縄のひらめくよう低くにつきて流るる音、もののささやくに異ならざるを、 鬱蒼たる木立の枝を組みて茂り深く包みたれば、聞く耳にはあたかも御仏たちその腹の中にて物を言うらん響きす。かかるところに身に添える影もなくて、ただ一人立ちたる女の髪も見慣れざる結方なり、黄昏の色と際立ちて襟の色白く鮮やかに、あけぼのの青き色の糸薄き絹きたまえる。踏みそろえたる足のあたりは暗黄色に覆われて、淡き煙その帯してふくよかなる胸を込め、肩のあたりのさやかに見えて、すらりと立てる痩せ方の竹立ちよく、並びたる七つの地蔵の最も高きものの神戸さえ、ようやくその胸に達するのみ。これをかの女神ならずと誰か見るべき。夜が追い来たり、一つの蛍の先よりしばし子が暮れて、夕べの色に紛れしが、青き光明らかにかの小さき堂の屋根に現れつつ、横様に低く流るるごとく、地蔵のおとがいのあたりをかすめて、麗しき姫の後ろ姿の背の半ばにとどまりぬ。
ああ
姫なる神よ、その蛍たまわずやと言わんとせし、その言葉いまだ口を入れざるに、かの君慌ただしゅうこなたを見向き、ちさき世が姿を見透かしざま、驚きたるさまして、一つ足ずさずととて、先をそのおかしらにあいたり。
明るい未来を私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
姫なる神よ、その蛍たまわずやと言わんとせし、その言葉いまだ口を入れざるに、かの君慌ただしゅうこなたを見向き、ちさきよが姿を見すかしみざま、驚きたるさまして、一足つとすさるとて、滝をその頭に開いたり、左右の肩にさっと落として玉のすだれゆらゆらとぞ全身を包みたる。
ホタルくださいな、ホタルくださいな
と、世は恐ろげもなく前に進みぬ。ホタルはかの君の脇をくぐりて、今袖裏より這い出つつ、おもむろにその襟を這うとき、青き光ひたひたと濡れまとうたる絹を通して、真っ白きちぶさ透けて見えたり、鼻たこを眉鮮やかに雪のごときかんばせのやや面長なるが、こなたを見守りたまえば、
ねえ蛍一つくださいな、
母様はそう言ったけれど、あの神様が大事にしているんだから取っちゃいけないってそう言ったけど、
欲しいんだもの、一つくらいいいでしょう
と甘ゆるごとく言いかけつつ、姫の身近に立ち寄るに、かの君はなお物言わで、世が顔を見つめたもう。目の色の見ゆるまで、蛍の光すごくさえたり、世は少しくおじけ立ちぬ。その姿の優しければこそ、来たるまじきところに来て神の御つをおかせしを、罪したままはいかにせんと、今はそのあまり気高きが恐ろしくて、世は心細くも悲しくなりぬ。後へとすさりながら、
ごめんなさいごめんなさい、今だから来ないから、あれ家へ返してくださいよ、もう蛍なんか取らないからごめんよ
とぞわびたりける。姫が顔の色やや溶けて、眉伸び唇緩みぬ。肩寒げに垂れたる手をたゆたげに胸のあたりにあげて、
これかえ
と言いながらつまみて棚底にのせたる。青き光裏すきて真っ白なる手の指の間の見えすくまで、痛くも彼は痩せたるかな。
あげましょうか
と呼びかけて手を差し伸べたる。袖の下に我が体立ち寄るとき、かの君のぞくようにうつむきたれば、はらはらと遅れ毛こぼれて、二度ばかり冷ややかなる雫落ちぬ。胸に抱きしめられたるときは、冷たさ骨髄に通りつつ、身は氷戸やかするらんと、我が手足思わず震いぬ。
坊や、いくつだえ？
七つ。と息の下に答えしみの、怖さもいかなることぞと、世は人心地もあらざりき。
名は？
とまた問い続けぬ。世はかすかに答えたり。
ああ、ミネさん、ミーちゃんだね。
ええ。かくて世を抱ける右の手に力を込め、
もうこんなところへ来るんじゃありません。おっかさんがお案じだろうに。早くお帰り。
という端に、つとすり抜けて身を引きぬ。
入れ物はあるかい？
と姫はこなたに寄り添いつつ、我が手に下げてる蛍かごの小さき口にあてがいて、かの蛍を入れんとして、軽く息かけて吹き込みしが、空へそれてパッと立ちて、小杖を込めて蛍は飛びたり、
あれ
と空を見上げたる。濡れ髪は背にあおりて、両の肩に乱れかかりぬ。
取ってもいいかい？取ってもいいならあたいが取ろうや。
笹の葉一束結いつけたる竹座を持ちたれば、すぐに滝に押し浸して、空ざまに打ちうるにぞ、小雨のごとくハラハラと蓮絵を鳴らして打ち散りたる。蛍は岩陰に隠れ去りき。
ではちょっと時間切れになってしまいましたけれども、でちょっとたどたどしくて申し訳ないんですが、泉鏡花さんの身の谷という小説、これ龍神伝説に縄外家の基づいていると思うんですが、とても美しいのでぜひ皆さん読んでみてください。ありがとうございました。桜さゆりでした。